今日はお便りです。文学フリマ東京を見た話を、出展した話を先日したんだけれど、それに対する質問というかレスポンスをいただいたのでね、今日はそんな話をしていきましょう。この番組は小説家鈴木喜一郎が講座で感じたこと、読んで面白かった本や映画を見て感じたことなど、小説講座での放課後の雑談をつらつら話していく番組です。鈴木は話すスピードがかなり遅いので、1.3倍ぐらいに調整して聞いてください。小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ。今日はお便り、2年5組のパンダさんからです。先生、お久しぶりです。2年5組のパンダです。はい、お久しぶりです。最近ようやく秋の気配がしてきましたね。関西はまだまだ暑いようですが。いいえ、全然。岐阜は、この収録は8月の20日にしていますが、この時点で、今日の気温は31度。ああ、涼しいって思わず言ってしまいましたが、31度、全然涼しくないです。また明日からまた最高気温が、体温を超えるそうなので、ぐったりするよね。もうあまりにも暑いので、この講師も結構サボってます。さて、いよいよ夏も終わりかけていますが、12月1日は東京ビッグサイトにて文学フリマ東京が開催されますね。はい、僕も出展する予定です。前回流通センターでの異常なほどの混雑ぶりを経験したので、大きい会場での開催は賛成です。おお、そんなに大きいんだね。東京ビッグサイトは僕は行ったことがないのでね。そこで疑問なのですが、はい、どんなことでしょう。鈴木先生は以前、文学フリマもデビューの糸口になれると動画でおっしゃっていましたが、会場が規模が大きくなればなるほど比例してデビューの可能性も広がるでしょうか。広がるとしたら主にどのジャンルなのでしょうか。ぜひご意見をお聞かせください。以前5月に僕が文学フリマ東京に出展した時に、プロになりそうな人、商売柄っていうかさ、ほら、小説講座やってるとさ、ねえ、あと長いこと仕事やってると、プロになりそうな人ってパッと見てわかるんだよ。ね、いい作品を書く人と、プロになるタイプの人っていうのは、また別のもんなんだし、あとプロになるタイプの人でも、なりそうな人でも、実際に、なりそうな人でも書かない人ってやはりいるのでね。書き続けられるかどうかっていうのがやっぱり見えないと何ともなんだけども、パッと見た感じ、あ、この人なるなっていう、顔も働くことはあるか。やってると、ちょこちょこあります。で、この5月の文学フリマ東京に行った時に、あ、この人プロになるよねっていうのが、プロはプロでほらブース固まってるからさ、だからプロじゃないところのブースをもう一応チェックをして、見てると、これはっていうのが、何人かいた。で、何人かい、あ、何人ぐらいいるかなっていうのを、ざっと頭の中で計算して、で、文学のブースがこのぐらいだから、いや、新人賞よりこれ率高かねえかっていうようなことを、思わず計算したことがあってね。で、そこから考えると、文学フリマ東京、文学フリマ大阪、じゃあ文学フリマ京都を見た時には、そこまでっていう感じはなかったので、だからこれはただ単に文母が増えたから、そういう人が増えたんだろうなっていうことは思うけど、そんなこと思ったのでね。で、 構、ああいう文学フリマ東京で直接売るっていうのがあると、まあ、新人賞、そして小説投稿サイトのどちらでも拾いきれないタイプの作品については、まあ、文学フリマ東京っていうのは結構強みかな。そこからデビューするタイプの作家さんって、まあ、実際いるそうだし、まあ、いてもおかしくないし、これからも、増えてもおかしくないよねっていうような話をしました。で、まあ、何せね、僕も自分で出店したのと、初めて出店したので勝手が分からず、どうせ暇だろうと思ってさ、高くくってたんだけど、意外と、自分のブース忙しくて、意外とね、開けられなくて、だもんで、じっくり見てる時間がなかったもんですから、5月の文学フリマ東京ではね、で、12月1日の文学フリマ東京に関しては、もうブースは抑えてあるので、で、勝手も分かったのでね、だから、売り子をやっていただく、まあ、アルバイトの人、アシスタントの人も、まあ、なんとか日程が抑えられますよっていうようなことも聞いてるので、まあ、12月1日の文学フリマ東京、今度はしっかりと見て回るつもりでいます。で、まあ、まあ、前回バーッと回った感じで言うと、作品はなかなか見て回る時間がなかったね。で、オープン前に、オープン前30分、会場前30分にざーっとこう、とりあえず、お客さんが入る前に、もう駆け足で、とりあえず文学のところだけ一通り見て回ろうって形で、ざっと見て回ったっていう。まあ、それで手一杯だったんだけど、まあ、そういうふうだと、作品も見てる間がなくて、人を見るのが中心だったね。で、まあ、純文学のブースっていうのは、まあ、確かにプロになりそうな人ってのはよく見かけたんだけど、ただ純文学に関して言うと、要は、ジャンルのマーケットの問題でね、純文学というジャンル自体も、30何年か前、僕がデビューした当時からもうすでに飽和状態だったので、まあ、純文学で、まあ、プロになりそうだなっていうイメージ、印象があっても、じゃあそこからじゃあプロになれるかっていうと、やっぱり純文学難しいよねっていう、エンターテインメントのがまだ負けたので、純文学で、それなりに実力がついた状態で、今度取材力をつけてエンターテインメントにシフトできるかどうかっていうのが、プロとしてプロでデビューしているかどうかの、まあ、分かれ目でもあるのでね。まあ、よく、まあ、よくっていうか、時々純文学に何度か最終に残って、そこにしがみついて、ギアチェンジが剥がれなくて、結局消えていく人っていうのは結構いらっしゃるので、だから、そうした、シフトチェンジができるかどうかっていうのが、プロになれるかどうか、プロでやっていけるかどうかっていう、まあ、そういう部分はあるわな。で、デビューの可能性、まあ、安定して、こういう、この感じで、多分、文学フリマ東京、どの程度のものになるか、まだちょっと言えないけど、わからないけれど、いや、まあ、安定するんじゃないかな。製本の技術だとか、そういったものも、非常にやりやすくなってきてるのでね。そちらの、規模が大きくなるほど比例してデビューの可能性がっていうんだけど、デビューする人の数が増えるだろうけど、確率としてはあまり変わらないので、ここら辺は、新人賞よりは楽、あ、新人賞よりは、楽かな。で、小説投稿サイトでデビューするよりは、 小説投稿サイトからデビューするよりはかなり楽だね。で、新人賞よりはちょこっと厳しいって、だいたいそのぐらいのところで落ち着くんじゃないかな、ね、ということは思います。で、まあどのジャンルが広がるかというと、そう、そのまあ俳句や短歌詩なんかはもう、もともとね、自分の手売り、自費出版で手売りするっていう文化があるところなので、俳句や短歌や詩っていうのはどの商業出版する大きなチャンスになるだろうということは思うし、まあやってる人口が圧倒的に違うからね、小説とはね、2桁違うので、文振り東京に行ってものすごい人出だったからね、あの俳句短歌詩っていうのはね、まああとプロになるとしたら、まあ文学フリマ京都で見た感じの印象では、文学フリマ京都 を見た時には作品も見る時間もあったんでね、ノンフィクションだとかっていうのは結構ノンフィクションの、 あの薄い冊子がそのままあれ見本紙の扱いになるからさ、意外とノンフィクションからノンフィクションでデビューするのって増えてくるんじゃないかな、なんていうことは思いました。鈴木喜一郎小説講座では随時受講生を募集しています。リモート対応で世界中どこにでも受講できます。受講申し込みは概要欄からアクセスしてください。というところで、小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ、そんなところで、ではではでは。